大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、皆さん。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、大震災を語り継ぐの10月の回がやってまいりました。この番組は毎週日曜日夕方の5時から5時30分まで、月替わりという感じでお届けしています。様々なゲストの方をお迎えしまして、大震災、最初はですね、阪神淡路大震災、この経験を、そしてそこから生まれた知恵を、いろんな方々に伝えていく、次の時代を生きる子どもたちのためにということだったんですが、私たちの思っていた阪神淡路大震災、これ以上のことは起こらないと思ったのですが、それは人間の浅はかな気持ちなんでしょうか。まだまだそれよりもすごいものが起こってまいりました。でもやはり95年の震災から様々な活動を続けてきた方々が、何かをしなくてはということで、たくさん現地に行っていただいています。では今日もこういう方においでいただきましたので、ご挨拶しようと思います。こんにちは。
こんにちは。
やん、優しい声。
あ、そうですか。
お名前をどうぞお願いいたします。
石戸直子と申します。
はい。都市プランナーということですね。
そうです。
で、先ほどお聞きしましたら、もう本当にバリバリのキャリアウーマンであったということなんですが、いかがですか？
う
ん、
そうですね。もう、阪神大震災前は、もう24時間仕事でした。夫に気の毒でした。
夫もありつつ、家庭を持ちつつということですが、はいはい、その都市プランナー、例えばどういうお仕事をされてたんですか？
そうですね。時代とともにいろいろ変わってくるんですが、一番初め、私が就職した時は、高度経済成長で、ニュータウン開発が、はい、日本全国進んでましたので、ニュータウン開発の仕事。それから少し時代が落ち着いて、再開発の仕事。それから、その後は、高齢者社会になったので、高齢者の住まいとか暮らしの仕事。それから、まあ、その前後しながら、神戸市で特に神戸市政100周年というのかな、記念して、なされた、幸せの村。
あ、はいはいはい。
幸せの村は私、数年間、設計に携わっておりまして、はい、その当時勤めてた会社なんですけどもね。それで私が描いた基本構想、基本計画の絵、そのままに、できてますので、幸せの村は私、隅から隅まで存じ上げてます。約200ヘクタールいう広い地域なんですけどね。
はい。そういう、まあ、日本の経済とか社会構造とか、そういったこととともに、その都市プランナーとしての生活があって、そして95年の震災があったということですよね。
そうなんです。
その時はどちらにお住まいで、また、どういうことを考えられたかお教えくださいますか？
はい。もともと私は神戸人なんですけどもね。
どちらですか？
長田です。
あ、そうなんですか？
そうなんです。はい、ですからね、はい、小学校、長田小学校、うん、それから丸山中学校、うん、兵庫高校、うん。
王道ですね。この辺の。
王道ですか？生粋の長田っ子ですけどもね。はいはい、それから、まあ、大学は大阪に行ったんですが、うんうん、その後結婚して、千里ニュータウンに長いこと住んでたんです。で、震災の時も千里ニュータウン、はい、大阪に事務所がありましたのでね、千里ニュータウンに住んでたんですが、うん、千里ニュータウンで震災にあって、すぐ、神戸に母親が一人で住んでましたので、
あ、そうですか。
はい。はい、母親のこともあって、すぐ神戸に駆けつけたいなと思ったんですが、公共交通機関が遮断されましたよね。で、千里ニュータウンから一番公共交通機関で行けるのは、阪急の西宮北口までだったんです。はい、それで阪急の西宮北口で降りて、で、当時、たまたま1月17日、震災の日の朝、西宮市の職員と、当時の建設省に、仕事の打ち合わせに行く約束してたんです。
あ、そうですか。はい。
で、西宮市役所まで、阪急の西宮北口で降りて駆けつけて、で、お手伝いできるもんがある かなという形で、初めはそばにいて電話番したりとか、うん、その辺の資料を片付けたりゴミを整理したりってしてたんですけどね、1週間ぐらい経って仮設住宅の応募が始まったんですね。
1週間でもう始まりました。
始まったんですよ。
あ、そうですか。
ですから今東北の支援を見てたら、ええ、すごく遅いのでね、まあそれはいろいろ事情があって仕方がないと思うんですけど ね、はい、1週間ぐらいして、多分1週間ぐらいだったと記憶してるんですけどね、うんうん、はい、で仮設住宅の応募用紙を配布するボランティアをしてたんです、
うん、
そしたらまあ当時に仮設住宅の応募用紙を取られに来られる方がかなりのご高齢の方とか、それから用紙の書き方をご説明してたら一人暮らしの高齢者が多かって、うん、でその中の一人の方が、私ら仮設住宅にあたっても地域から離れたらよう生活せんわいとおっしゃったんです。
今まで住んでたとこからということですね。
そうなんです。それがね、私すごく脳裏に焼き付いてしまって、で私も母が一人で、うん、神戸で住んでましたのでね、うちの母もどうするんやろうっていう感じで、う
ん、ご無事はご無事だったんですか？
母は無事だったんです、はい、母の住んでたあたりは、うん、それから神戸まで交通がつながるようになると、当時はね、JR で住吉の駅までは来れたと思うんです、はいはい、そこからバスで、っていう感じで、うん、神戸の日産が始まりましたね、う
ん、大阪から。
そうなんです。
千里から。
そうなんです。
大変なことですけれども、その日産する中でやっぱり最初に出会った、思わずあっとこう気がついた、うん、その高齢の一人暮らしの方のつぶやき、
うん、
自分の生きてきたところから離れていくっていう、それにぐさっと来て、そこから仮説ということに注目されたということですか？
そうですね、うん、それで今まではさっき言いましたように24時間仕事人間やったから、
はいはい、
当時高度か経済成長の時なんか弱者の視点ってないですよね。ほんで暮らしの視点もないですよね。
そうです、イケイケどんどん。
そうそう、はい、うん、そういう中で、それでも私、まあ当時の仕事場合の男社会でしたからね、元気な男が暮らしを知らない奥さんに暮らしを任してて支えられてる、はいはい、で元気な男だけが元気な絵を描いてたんですよ。
そういやそうですね、
うん、うん、でその中で私はやっぱり暮らしっていうのが、まあ女性やからっていう意味もたくさんあると思うんですけどね、いつも女性の視点っていうのを言うてたら、うんうんうん、いやこんなんは暮らす上に不便違うとかいう男の人が描いた絵を見て言うてたら、うんうん、そうしたらね、どう言われたかって言ったらね、それはね主婦の視点やで、主婦の視点はプロの視点と違うでって言われて、
え
っとバカにされてた。
えっ、それはまあそういう時代だったんでしょうか。
時代です。どんどんイケイケの時代やからね。だから今当時1970年前後に建ったアパート、うん、どんどん公営住宅も、はい、昔の公団住宅も潰されてるけども、エレベーターなんかないでしょ、5階でも、はい、それで一つの階段の蹴上げっていう高さやけど、うんうん、もう高いでしょ、
はい、
だからそういうのはみんな元気な人が住む、
なるほど、
それで立橋なんかあってもスロープなんかついてないでしょ、はいはい、だから高齢者とか弱者の視点が当時は全くなかったわけ、うんうん、ほんで弱者って言うたらすごくひどい障害のお持ちの方を対象にして、うん、そういうお方は施設っていうよりも町から離れたところに入ってもらう特別の施設があったでしょ、
う
ん、
そうですね、
うん、ほんでそういうのと違ってで、幸せの村っていうのは、障害のある方も障害のない人も一緒に集える空間っていうので、今、総合福祉ゾーン、幸せの村っていうんですけどね、うんうんうん、障害のあるなしに関わらず一緒に集える施設っていうことで開発されたのでね、すごくいい、全国に誇れる施設やと思ってるんですよ。
はい、
それも神戸の都心から、うん、交通バス、公共のバスで、はい、すぐのバス所ですからね、
うん、そうですね、うん、 で、その震災のことを考えますと、一時的にまあ、町が壊れてしまったから仮設に移動しなくてはいけない。で、そういう中で弱いと言われるような立場のその高齢の方々を遠くの仮設にボンボンボンボンこう入れてしまった。うん、これはもうその時にとっては仕方がないことかもしれないんですが、うん、そこから始まったその、まあ、元気な人が考えた町もあれば、うん、高齢者ばっかりも集まった仮設っていうようなところで、どういう視点が新しく生まれてきたんでしょうか。
そうやね。まずはね、うん、今まで長年暮らしてた地域、まあ、いわゆるコミュニティって言われてるんですけどね、そこからバラバラに離れたら生きていかれへんいうこと。
え、これはほんまに、ほんまのところの生きていかれへんいうことですか。
それはね、うん、どう言ったらいいかな、隣の人がいたから、うん、あるいは近隣で馴染んだ環境があったから生きてこれた一人暮らしの人。特に長田の下町なんかはね、ご自分の住宅はそんなに立派じゃない、うん、借家で、うん、もうボロボロかもわからへん。せ、うんうん、やけども、すぐそばに何十年も知り合いがいて、うん、お昼ぐらいまで自分の家の窓を開けなかったら、どうしたんって窓を開けてくれるとかね。
なるほど。
それから、すぐ、周辺に、うん、お店、野菜とかそういうのがあって、はいはいはい、で、そこに買い物に行ったら、そこのお店の方と話ができる。うん、そういう環境があったからこそ、高齢でも一人で生きれたわけ。
は
あ。それで、まあ、長年同じお店で10年、20年買い物してはるから、どんどんどんどん高齢になって体力も弱ってくるのが分かってくるよねって。
うんうんうん、あ、なるほどね、う
ん。
はい。
そしたら、例えば重いトイレットペーパーなんかやったら、おばあちゃん持って帰ってあげるよって夕方届けてあげるよとかね。はい。そういう人間関係何気ない、優しさ、気配り、目配りがあるから一人でも生きていけたわけ。
うん。
ところがそういう環境、そういう隣の人も亡くなってして、みんな離れてしまって一人で仮設住宅に移っていって生活できへんわね。なんぼボランティアが訪ねてきてくれたとしても、うんうんうん、で当時は食料とかいろんなもんがボランティアで持ってきてもらったとしても心はそれでは済まへんわね。
食べるもんがあるから生きていけるっていうもんではないということなんですね。ないない。
そう、それをね、まあ体験させてもらったわけ。私は阪神大震災の後にね、
うん、
それで今度地域から離れて仮設住宅に移って、それからもう一回多くの方は復興公営住宅にお住まいになったでしょ、はいはい、そしたらまたバラバラの抽選で、
あ、そっか、
せっかく仮設で2年3年、うんうんうん、長いとこでは4年ぐらいまで、うん、やっと隣の人とお話ができるようになったのに、また今度新しい住宅に移っていかなあかんわけでしょ、うん、なそこでまた2年3年前の一人暮らしから、うん、出発しなあかんわけでしょ、うん、でそれとさらに公営住宅いうのは鉄筋コンクリートやから、
はい、
鉄のドアを一つ閉めれば、はい、外部と全く遮断された孤立した状態でしょ、
はい、
それで仮設住宅で4年半ぐらいで約250人ぐらいの方が孤独死って言われる死に方をなさったわね。うん、
はい、
そしたら復興公営住宅の鉄筋コンクリートのアパートに移ったら、うん、もっと増えるん違うか、
うん、
もう外部と密閉されてるからね、
はい、
それで私公営のコレクティブ住宅、いわゆる触れ合って住める住宅いうのを、はい、震災の時の秋に、うん、コレクティブハウジング事業推進応援団っていうボランタリーを立ち上げて、それで活動して、で神戸市の職員さん仲良しの人いっぱいいたからね、復興公営住宅の中にこういう住宅を作ってほしい、うん、例えばどういう住宅かっていうと、普通の復興公営住宅やけども、うん、自分の家の面積の 10% だけ出し合って、ええ共同のリビング、まあ
お茶の間みたいな感じですね。
お茶の間を作ってほしい、はい。で、そのお茶の間に少し広めのキッチンを設けてもらって、はい、そこでたまにはみんなが一緒に、その住宅に住んでる人たまには一緒にご飯を食べれる。だからキャッチフレーズとして、たまにはみんなで集まってご飯を食べよう。 で、一人になりたければ自分のお家に入ろうっていうキャッチフレーズで、で、全国で初めて、公営のコレクティブハウジングが、阪神から発信できて、神戸市営住宅、兵庫県営住宅、それから尼崎市営住宅も含めて10地区できたんです。で、その後それが、まあ全国に展開して、長崎県営住宅とか、それから埼玉県営住宅とか、最近ではすごくいい、北海道の釧路町営住宅かな。そういうのもできて展開されてるんです。
はい。都市プランナーという、こう、ハードを作るっていうところから、実はそこには暮らしという生きていく、心を入れなくてはならないっていうようなところの展開のお話をいただきました。では、後半ではですね、3月11日以後の、もう行かなくてはならないという思いの中で、様々なことを、葛藤を含みながら行われたことを聞かせてください。
わかりました。